この朝はお読みいただきましたヨハネの福音書4章、ここからキリスト教の命とはという題で、お言葉をご一緒させていただきたい、メッセージをご一緒させていただきたいと願っています。キリスト教の命とはっていう、何でしょうか。キリスト教にとって100歩譲って、それも譲りましょう、そう言うならこれも譲りましょう、けれども100歩譲って、けれどもここは譲れません。それがなければキリスト教ということはもうもはやできない。そうしたものがあるとするなら、それは一体何でしょう。そんなことをこの朝ご一緒に、考えてみたいと願っています。これサマリアの女性のとイエス様との出会いという、言いますと、この水を飲むものはまた乾きます。しかし私が与える水を飲むものは決して乾くことがありません。その人のうちで、泉となって、恵みが川がとなってあふれ流れるという。よく前半部分が取り上げられる、ことでありますけれども、今日は後半部分にスポットを当てさせていただきたいと願っています。特に28節、女は自分の水瓶を置いて町へ行き人々に言ったと。自分の水瓶を置いてとあります。さらに39節を見ますと、さてその町のサマリア人のうち多くの者が、あの方は私がしたこと全部を私に言ったと証言した、その女の言葉によってイエスを信じた。この婦人はどんなことをしていたのでしょうか。どうやらこの婦人はサマリアの町の中に出て行って、皆さん聞いてください、イエス・キリストは私のしたこと全部を言い当てたんですと、そのようにどうやら証しをしたという。私のしたことを全部と考えていますと、そこに一点の濁りでもあるものなら、どんな会見をするか。しかし人は、人のうちには神によって作られた霊がありますから、敏感に、いや言ってることと違うわっていう、そんなふうなことになったのではないかと思いますが、確かにこの婦人、この婦人の言う通り、サマリアの町においてはひょっとするとこの婦人は多くの人に知られていた、知られていない、人はいなかったのかもしれません。それゆえにその婦人の言葉に引きつけられてというような、ようなことが起こったのかもしれません。そうした中で、今日は3つのポイントでご一緒したいと思います。最初は、何という深いイエス様の愛でしょうか。イエス様の愛とは何と深いものでしょうか。そして2つ目に、人生の優先順位を変えられた婦人という、イエス・キリストとの出会いを通して人生の優先順位を変えられた婦人という、 そして3つ目に、キリスト教の命とは何かということをご一緒に見てみたいと願います。早速ですけれども、本当に何という深いイエス様の愛でしょうか。本当にそうだと思います。水を飲ませてくれませんか。当時の宗教家先生ラビが夫人に何か頼むからと言って、飲ませなさいそこの夫人ということはあっても、頭を下げて飲ませてくれませんかということはありませんし、ましてやそのまま話をすることも。そして生っ粋のユダヤ人からしたら、異邦人との結婚によって血が汚れてしまった。生っ粋のユダヤ人はそのように理解していたようでありますけれども、サマリア人自身もそのように自分たちを認識し、どうせ私たちは血が混血によって汚れているから、どこか生っ粋のユダヤ人とは違うという、そこに引け目を感じているという。サマリアの女であるこの私にラビが声かけることなんてありえないという、そう思っているその婦人に対して、イエス様は水を飲ませてくれませんかとあえて話しかけられて、そしてこの水を飲むものはまた乾くけれども、私が与える水を飲むものは乾くことがないというイエス様の言葉に、この婦人がその水を私にもください。その時にイエス様は何と言ったかご存知ですよね。あなたの夫を連れてきなさい。ドキッとしました。突然なんで、そして最も触れてほしくない、そういうことだったかもしれません。そして中で彼女は言いました。私には夫はいません。その時にイエス様は、あなたの言うその言葉はその通りですね。あなたにはかつて5人の夫がありましたが、今の人はそうではありませんね。彼女が自分ではどうにもできない問題、持て余していた問題、しかしやめることができない問題に切り込んで、そして解放と罪の許しを与えられました。イエス様はこの時ユダヤ、エルサレムからガリラヤに1週間の道のりですよね。 1週間の道のりを行く、そういう中にありました。その途中にガリラヤというのがあるわけでありますけれども、わざわざその1週間の道のり、そこにはヨルダン川が流れていますから、ヨルダン川の川べりを歩むならば豊かな地であって、そこにはおいしいフルーツもなっているでしょうけれども、なんでそんな砂漠のようなゴツゴツとしたアラノのサマリアをわざわざ通過しなければならないのか。聖書はそのように、ちょっと皆さん見ていただいてもよろしいでしょうか。有名な箇所ですから、4章の3節から、主はユダヤを去ってまたガリラへ行かれた。しかしサマリアを通って行かなければならなかった。何のためにわざわざこの婦人に出会うために、この婦人に解放と癒しを与えるために、 私たちはこのことを聖書の解き明かしを通してお互いかつて聞いたことがあるものではないでしょうか。サマリアの婦人のみならず、そうなんだ、この私にもこの時代この国に生まれ、そしてただ漠然と抱えていた恐れ、あるいは孤独虚しさを抱えていたこの私を救うために、私に触れてくださるために、主はわざわざ私のところに来てくださった、イエス様感謝します。まさにここにはイエス様の受肉の意味、人の子が来たのは失われたものを尋ね出して救うために来たのですっていう、本当にそのことが描かれているっていう。そして、私たちはなぜこうして、週の初めごとに御前に近づいて礼拝を捧げさせていただいているかというなら、このイエス様のご愛に出会わさせていただいたので、お互いではないでしょうか。このイエス様に、イエス様をお与えくださった天のお父様に感謝を捧げさせていただきたい。何か強いられてではなく、これをしないと滅びますよ、1週間に何時間、1ヶ月に何時間捧げないとあなたは天国に入れませんよ、そんなことではなくて、本当にこのイエス様をお与えくださった神様に心からの礼拝を捧げさせていただきたい、この神への感謝を持って捧げる礼拝の生涯に招かれた私たちとは何と感謝でしょうか。こんな豊かな私たちは人生を歩まさせていただいている、強いられてではありません、強いられてではなく、そうさせていただきたいので、神様あなたを礼拝させてください、これほど豊かな生涯に私たちは招かれているということをまず感謝をしたいと思います。そして後半でありますけれども、今日読んでいただきましたこの箇所っていう、主の許しを愛を受け取った婦人の姿が描かれています。先に触れさせていただきましたが、28節を見ますと、女は自分の水瓶を置いて町へ行き人々に言ったと。もう嬉しかったんでしょうね、もうそこにじっとしておれなかったんでしょうか。ぜひこの婦人に天国に行ってから聞いてほしいわけでありますけれども、本当にすごいことが皆さん起こっています。水瓶を置いてと書いています。水瓶を置いて町へ行きっていう、水瓶を置いて町へ行くとはどういうことでしょうか。水瓶とは砂漠地帯において、この地において、それは人が命をつなぐためになくてはならない生命線、それを置いてっていう。そもそもここに来たのは、人目をはばかりつつも生きていく上でなくてはならない水を汲むために来ました。それが今やこの水瓶を置いて町に出ていくっていう、ましてや町とは人々が大勢いるところで、今までそこに行くことを避けていた婦人でした。それで、正午にはあまりの暑さで車のボンネットに生卵を置くなら、そこで目玉焼きができるっていう、その時間帯に人目を避けて水を汲みに行っていた婦人。人から後ろ指を支えることがあっても 彼女には生きたい人生がありました。あるいはもう辞めたくてもどうにも辞めることができない人生を生きていました。その夫人が水瓶を置いて、それは何を意味しているかというなら、イエス・キリストとの出会いを通してこの夫人の人生の優先順位が変えられたということであります。イエス・キリストの出会いを通して優先順位が変えられた。彼女の心はキリストとの出会いを通して解き放たれて、今までのそれとは変えられたということであります。我がままな人生、自分を安く、あまりにも安く見積もる人生、あるいは人の幸せを横取りする人生、それを持っても持ち続けても望みを抱き得ないのに、それでもなおその握ったものを手放すことができない、そういう人生、そんな人生を歩んでいた彼女がキリストとの出会いを通して自分と他者を祝福するものへと変えられた。人生の優先順位が変えられ、人々の祝福となっているこの夫人の姿がここには描かれています。そして42節には、彼らはその女に言った。もう私たちはあなたが話したことによって信じているのではありません。自分で聞いてこの方が本当に世の救い主だと知っているのです。これまではですね、なんとか人々の関心を自分に引きつけておきたかった。そういう誘惑に駆られながら歩んでいたこの夫人でした。なんとか自分に人々を引きつけておきたい。けどもそれを喜んで手放して、もうあなたから聞いたわけではなく、私はもう直接イエス様から聞いて、それを喜ぶことができる。私があなたに教えてあげたのに、私に対する感謝はそんなことではなくて、本当に一緒に喜ぶという、内側が満たされました。奪うものから与えるものに、満足できるものに変えられました。人生の優先順位が変えられた。神の恵みによって変えられたものの姿が、まさにキリストの弟子とされたものの姿がここに描かれています。皆さん、彼女をこのような生涯に導いたのは何がそうさせたのでしょう。彼女はどれほど多くを進学校で学んだのでしょうか。多くを進学校で学んだがゆえに、あるいは隠れたところで父なる神様に目を留めていただけるほどの研鑽を彼女は積んでたのでしょうか。努力のゆえでしょうか。そうではありません。すべてはイエス・キリストとの出会い、神の恵み、すべてはキリストとの出会いによって、神の恵みによってもたらされました。イエス・キリストとの出会いが他でもない彼女をこのようにさせました。誰がどんな力を持ってこの婦人から 水瓶を奪うことができたでしょうか。あるいはその生活を手放すように導くことができたでしょう。決してできません。ということは、キリスト教の命とは何か。今日のメッセージの結論ですけれども、キリスト教にとっての命とは何かというなら、それはイエス・キリストとの出会いであるということであります。そしてイエス・キリストとの出会いは人を何にするのかというと、弟子にする、証人にするということであります。単なるキリストに対する賛同者、信者にするということではありません。イエス・キリストとの出会いによって人はキリストの弟子とされる。皆さん、新約聖書の使徒の働きの11章、ちょっとお開きいただいてもよろしいでしょうか。使徒の働きの11章、ペテロが夢心地で、そして決して大臣たちが食べてはならないと言われていた、その汚れたものというものがこう風呂敷でこう釣り下ろされてっていう、そんな食べれませんっていう、神が清めたものっていうね、そういう出来事があった後でありますけれども、11章の26節をその後パウロとバルナバがアンティオケにっていう、26節をお読みしますと、彼に会ってアンティオケに連れてきた。そして丸1年の間、彼らは教会に集まり、大勢の人たちを教えた。弟子たちはアンティオケで初めてキリスト者と呼ばれるようになった。聖書はどのように記しているかって言ったら、イエス・キリストの弟子のことを歴史の中でクリスチャンと呼ばれるようになったと聖書は記しています。イエス・キリストとの出会いによって人は何にされるかというと、キリストの弟子とされるという、単なる賛同者あるいは信者ということではありません。弟子、イエス様は例えば三条の説教の中で、改宗に向かっては心の貧しいものは幸いですと、多くの改宗に向かってどう語られたかというなら、説教によって語られました。しかし例えで語られることも、改宗に対しては時には群衆とも記されていますけれども、改宗に向かって、例えで語られているので、何を言っているのか分からなかったというような聖書の記述もありますけれども、弟子たちには寝食を共にして語られました。皆さん、このさ、私たちはどちらでしょう。ある牧師が、改宗と弟子をこのように表現しました。改宗、それは自分の興味が一番である。しかし弟子、キリストの弟子、弟子はイエス様が何を願われるかが一番の興味だ。あるいは改宗は神の国の豊かさを楽しみたい。けども弟子は主の祈りの実現を求める。御心が天になるようにこの地にもなさせたまえ、神の支配が 御国が、神の国が、この私の生涯を通してこの地にもなりますように。単に神の国を楽しみたいというだけではなく、主の祈りの実現を願うという。そして回収は自分の利益を求める。確かに自分の利益を求めたユダヤ人たちは、ローマの子に乗って入場されたイエス様がローマの支配を、圧政を覆すんではなく、宮清め、そこに置かれていた両替人の台をひっくり返したのを見て失望してっていう、十字架につけろと、自分の利益を第一に優先していた群衆、あるいは回収はっていう。けども弟子は犠牲を払うことができるっていう。イエス・キリストを信じるキリスト教というものにとって、命とは何かというなら、それはイエス様との出会いだと。イエス様との出会いだ。イエス様との出会い抜きに私たちは弟子になることはできない。そうした中でこの朝、この年の祝福のためにイエス様との出会いのを持つ礼拝とさせていただきたいと願っています。皆さんの感情をこの朝逆でするつもりはありません。けれどもひょっとするとムカッとなさる、そういう気持ちが湧いてくる、そういう思いを抱かれる方がいらっしゃるかもしれません。けれども私たちは自らをどう自覚するかによって、自分を何者と自覚するかということによって、それからの歩みが違うということを思うときに、あえて、お尋ねをさせていただきたい。ある牧師がですね、講師に招かれて、その一つの教会で、こんな質問をしたそうであります。皆さん、私たちはキリストの弟子でしょうか、それとも信者でしょうか。皆さん、私たちはキリストの弟子でしょうか、それとも信者でしょうか。キリストの弟子でいらっしゃる方はどうぞ手を挙げてください。その時に、そこにいた人たちはみんなどうしたかというと、横を見たそう。横をみんな見て、誰が手を挙げるかしら。手を挙げる方もあったのかもしれません。何人かは手を挙げたんでしょう。しかしほとんどの人は手を挙げなかったっていう。そうした中で、じゃあこの教会で、キリストの弟子は誰か教えてくださいと質問をしたときに、あちらこちらからっていう、それは牧師先生じゃないですか、でなぜですか、それは神学校で高度な神学を学んだから、あるいは教会員の世話をしているからかなっていう。どうでしょうか皆さん。 そうではないですよね。弟子とはイエス・キリストに出会ったもの。キリストに出会うことを通して人生の優先順位を変えられたもの。私たちはキリストの弟子でしょうか。学びは一切関係ありません。その人が何を知っているのか、皆の知らないことを知っているか知らないか全く関係ありません。ただキリストと人格的に出会って罪の許しをいただいて人生の優先順位が変えられたかどうか。大事なものを脇に置いてキリストの恵みの証人とされているかどうか。キリストとの出会いなくして弟子になることはできません。弟子でなければイエス様から私たちの生涯に委ねられた人生の使命を全うすることはできません。では私たちは弟子ではないのでしょうか。いえ、そうではありません。私たちはすでに弟子とされているんだということをこの朝受け取っていただきたい。あなたはキリストの弟子とされているんだということを受け取っていただきたい。いえ、そんな私そんなと、それは謙遜でも何でもないですよ。それは傲慢ですよ。それは不信仰ですよ。イエス様があなたのために命を捨てられた。この兄弟が、この姉妹が永遠の滅びから救われるなら、私はこの兄弟一人のために、この姉妹の一人のために命を捨てていいとおっしゃってくださって、あがなってくださった、そして弟子としてくださったあなたであるということです。これを受け取らなければ私たちは天国に入ることはできますけれども、神様から託された生涯の使命を果たすことができません。第一コリントの3章をお開きいただけますか。第一コリントの3章第一コリントの3章10節からお読みします。与えられた神の恵みによって、私は賢い建築家のように土台を据えました。そして他の人がその上に家を建てています。しかしどのように建てるかについてはそれぞれが注意しなければなりません。というのは、誰もすでに据えられている土台の他に他のものを据えることはできないからです。その土台とはイエス・キリストです。もし誰かがこの土台の上に金銀、宝石、木、藁、草藁などで建てるなら、各人の働きは明瞭になります。その日がそれを明らかにするのです。というのは、その日は火と共に現れ、この火がその力で各人の働きの真価を試すからです。もし誰かの建てた建物が残れば、その人の報いを受けます。その人は報いを受けます。もし誰かの建てた建物が焼ければ、その人は損害を受けますが、自分自身は火の中をくぐるようにして助かります。あなた方は神の神殿であり、神の御霊があなた方に宿っておられることを知らないのですか。神の御霊が宿っているものはキリストの弟子だということです。 そして弟子である者の技が残る。そうでなければ主の御前に立ったその火の中を通されるときに全てのものは燃えてしまう。せっかくあがなっていただいた命なのに何のために私は生きてきたんだろうかというときに、そのときにあまりの虚しさを私たちは感じて、そうすることがないようにっていう、そのためにはすでに弟子とされている自分を弟子として受け取ることが大事なんだっていう。この中にキリストの、イエスキリストの弟子とされている方はいらっしゃいますか？なんと感謝でしょうか。ある面ではこれはチャレンジだと思います。そしてこの朝もう一度神様は私たちにイエス様との出会いの時を備えてくださっていると思います。弟子、そしてキリストとの出会いがキリスト教の命であって、ひょっとすると皆さんの心の中にこの朝、この今朝の御言葉を通して心に葛藤が生まれていらっしゃる方があるかもしれません。果たして私がキリストの弟子なのかどうなのか、あるいはそんな弟子、いや私は信者であって、主日礼拝、そして月定献金、定期集会、そうしたものは守るけれども、それ以上のもの、そんな私、そんなの、いろんな葛藤が起こることがあるかもしれませんけれども、もう一度イエス・キリストとの出会いというのは私たちの人生の優先順位を変え、そしてそこにこそ本当の祝福と命が流れるということをもう一度受け取らさせていただいて、本当にそうだ主よ、私はあなたの弟子です、感謝しますと、そのように使わせてくださいと、単なるあなたの賛同者ではなくて、あなたの弟子として、あなたと共に歩むのとして使わせてください。お祈りをいたしましょう。それぞれそのところを祈りの場所とさせていただきましょう。